セック IR セミナー。この番組は証券コード3741東証プライム市場上場セックの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社セック代表取締役社長櫻井慎太郎さんです。この番組は9月23日に大阪で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
どうも皆さん、こんにちは。株式会社セックの櫻井です。今日はセックの、ファンになっていただきたく、私一生懸命お話をしますので、ぜひよろしくお願いいたします。設立は1970年です。3名の大学院生、東大の大学院ドクターが2名、それと早稲田の大学院が1名、この3名で創業しました。1970年、今年で53年目になります。で、櫻井、私はその13年後、1983年に入社しました。当時社員数は30名弱、確かね27名だったと思います。売上は3億弱、3億いってなかったと思います。今年の4月、2023年、社員数が359名になりました。売上がおかげさまで 74.8 億ということで、今我々は数字的には500人100億、そういったステージを目指す会社になりたいなというふうに思っています。セックという社名なんですけれども、システムズエンジニアリングコンサルタントの頭の SEC、 これを取ってセックということで、システムズエンジニアリング、システムズエンジニアリングの、極めたプロの技術者集団を目指すということで、当時大学院生が、当時1970年代は、ベンチャーという言葉はありませんでしたけれども、大学院生が3名で、会社を設立した、会社で、ございます。2004年にジャスダックに上場しまして、今、その時点で増資して、資本金が5億弱と、社員数が360名ということになっております。ここですね、ここが難しいんです。リアルタイム技術って何なんだよ、何なんだリアルタイム技術。もう簡単です。簡単に説明します。人が介在しないシステムの開発です。人が介在しないシステムの開発を、やってます。例えば自動運転、車は止まってます。一番最初は止まってます。で、あるセンサー、信号のセンサーを、緑になったということを検出すると、まずはアクセルを踏めという信号を出します。これはコンピューターが勝手にやってます。コンピューターが勝手にやって、人が間に介在しないで動くシステム。これがリアルタイム技術だと思ってください。例えばロボットもそうです。我々、例えばワープロ、ワードだとかエクセルを操るときには必ず人が介在しますけれども、我々のシステムというのは人が介在しないで勝手に動く。勝手に動いてもちゃんと動けるようなシステムを作っていく。そのためにどうしたらいいか。こんなに単純じゃないですよ。我々の仕事はこんな単純じゃないんですけれども、全体を100とすると、設計が 50% です。設計が 50%。で、さっと作ります。我々ソフトウェア会社です。ソフトウェア会社なんですけれども、ずーっとソフトウェアを開発しているわけじゃありません。全体で言うと、ここに書いてあるプログラミングというのは 10%。設計が命なんです。で、40% の時間をかけてテストをします。もう完璧に網羅テストをします。ものすごい量のテストをします。自動化のテストもしますし、人が介在しながらのテストもします。もう一つ面白い数字を出しておきます。20対80。通常用と非常用と書いてありますけれども、我々の開発するソフトウェアの全体を100とすると、20% でこのシステムは動きます。例えば自動運転も本当にイリーガルなトラブル処理がなければ 20% の生産性で 20% でシステムが動きます。じゃあ残りの 80% 何やってるんだ。これは我々で技術的な用語で言いますと、状態線表ってのがあるんですね。縦軸に状態、横軸にトリガー。こういう状態の時にこのトリガーが来ると ということを想定して、このマトリックスで処理をする。で、この処理をした後、じゃあ次の状態がここに移動するんだよという、この状態線表を設計と言います。ここに我々の、真骨頂があると思ってください。ですので、設計がしっかりできていれば、実装はさっとできます。逆に言うと、さっとしなきゃいけない。それで、その後、その状態遷移表、マトリックス表の中で、処理が埋まってない豆腐の部分がいっぱいあります。そこのところもテストをします。ここが、リアルタイム処理の中で、想定できないところを、想定外のトリガーが来た時にどう動くかをちゃんと考えておくというのが、これが設計力になります。我々はそれだけ設計を重視しております。ですので我々のエンジニアは技術力もそうなんですけれども、どちらかというと人間力を重視するそういう会社になりたいというふうに考えています。はい、今説明したようにリアルタイムソフトって適用するところが例えば衛星ですね。まあ、はやぶさ2もそうです。衛星系で、やってるソフトウェアというのは、更新がなかなかできません。実は、今の衛星というのはソフトウェア更新できます。あまりこういうのペラペラ言っちゃうと、はい、まずいんですけれども、地球上から動いている衛星に対してソフトウェアをダウンロードできて、ソフトウェアをまるっころ入れ替えることができます。ただ、例えば、はやぶさ2、あれは2014年の技術で打ち上げてますから、その技術の中で、やりくりしなきゃいけないので、その当時考えた状態線表の中で、動きまくってるという。まあ、いろいろ想定して、こういう状態の時にこんなトリガーは絶対来ないだろうっていう、だけど来るんですね。来た時にどう動くかということをちゃんと設計しておくのが先ほど申し上げた20対80の部分なんです。これがなければ本当に生産性効率よくていくんですけれども、我々のシステムというのは24時間365日動き続けなきゃいけない。しかも人が介在しないで動かせなきゃいけない。まあそういったところの難しさがあります。これは自動運転も同じです。ロボットも同じです。人が介在しません。コンピューターがコンピューターの中でコンピューター同士が考えて、こういうトリガーの時にこういうふうな動きをしなきゃいけないというシナリオを事前に設計してそれを動かすという。これが我々のリアルタイム技術の一番面白いところだと考えています。はい。それでは我々の事業領域をご説明します。社会の安全という観点で、社会基盤システムと隣の宇宙先端システム、これが1970年創立以来の事業領域になります。社会基盤というのは、社会のインフラを支える技術になります。私はこの社会基盤で育ってきました。主に電力系のシステム、それからダムのシステム、こういったシステムをやってきました。社会のインフラ周りをやっています。隣の宇宙先端が、宇宙と先端という言葉に分かれてまして、宇宙領域と先端。先端はロボットがあります。このロボットの中に、経産省のくくりで、モーターとアクチュエーターがあるとロボットだと定義しろというふうに言われてますので、自動運転もこの、先端、ロボットの領域の中に入ります。社会基盤が大体当社の売上の 35%。しっかりとうちの売上を、基盤を支えてくれてます。それと隣の宇宙先端、これも売上が 35%。これはどちらかというと、目新しい最新のところになります。最新のところではありますが、非常に夢、ロマン、そういうものがある分野になります。その後、設立以来、モバイルネットワークとインターネットという、領域が出てきています。SDGs に関して一言、一枚、入れてあります。まあ、我々の、開発というのは、我々の活動自身が、開発自身が、社会の持続性をしっかりと、お約束するためのシステムの開発をしているというふうにお考えください。社会基盤、ここに書いてある通り、高度交通システム、位置情報システム、緊急医療システム、まあ、こういったものがあります。今、うちの会社の、売上の基盤を支えてくれているのは、この観光庁向けシステムになります。観光庁、国のプロジェクトっていうのは予算、総予算が大体7000億から8000億です。あ、意外に少ないんだなって思われますよね。ほとんどは地方自治体なんですよ。 で、我々がやらせてもらっているのは国のプロジェクトになります。で、国のプロジェクトの入札が対応できるのが A ランク、B ランク、C ランク、D ランクとあります。セックは A ランクです。 A ランクの中のライバル、コンペティターは NTT データさんであり、富士通さんであり、 NEC さんであり、そういった面々の方々が我々のライバルになります。特に最近我々はこの入札の中で、総合評価方式という入札、ここに力を入れてます。総合入札方式というのはお金だけじゃない、技術的な提案をする、技術的な提案の技術ポイントと価格ポイントをミックスして国が最終的に判断をするという、今我々はこの総合評価方式の入札に力を入れてまして、これでかいんですよ。1個取れると3億、5億という、まあ、こういった情報はこれからおそらく下期にかけて、ちゃんとIR、PR として出していきたいなというふうには思っています。少なくとも先週、3億の受注がありました。はい、続けて宇宙先端です。デブリの除去だとか国際宇宙ステーションだとか、まあこういったところをやらせてもらってます。宇宙に関して、創業来1970年から我々宇宙をやってます。太陽のフレアの観測、まあこれはもともと誰に知見があったわけでもない。いろんな知見を、いろいろ、大手のメーカーさんだとか、当時の宇宙開発事業団の方々と検討しながら太陽フレアの観測の科学衛星を初めて打ち上げました。この時は衛星の、OS がなかったので、SECが自前でオペレーションシステムを開発して、電力消費量を考えながらその OS に乗せて、フレアの観測のシステムをしっかりとやるという、これが第1号になりました。まあそういった関係から衛星の開発はかなりやらせていただいてます。かなり、ものすごい、成果を、収めてますということと、やはり、先ほど申し上げたリアルタイム技術、この設計力、ここが、おそらく他社にない、強み、我々のストロングポイントだと思っています。先日、9月の6日に H2A で打ち上げられました。今 H2A が打ち上がりまして、2つ、ユニットを運びました。まず1つはスリムは今地球の周りをぐるぐる回ってます。で、地球スイングバイという、スイングバイというのは、地球の、衛星の磁力をベースにしながら、速度を落としたり、軌道を変えたりということができます。で、今、タイミングを見計らって、月へに向かうスイングバイをやろうとしている段階です。月に到着すると、今度は月の重力でスイングバイに入ります。そして、頃合いを見て着地というのが、来年の1月、2月になります。もう一つ、クリズムというのは、もう、衛星の、軌道の中に投入されました。H2A で打ち上げられまして、地上550キロメートル、低軌道上で今ぐるぐる回っています。X 線の監視をするシステムになります。当社は、その受け側、データを取ってきた側の分析側の方の開発をやらせてもらっています。来年の1月、スリムという衛星がこう着地します。着地するっていうのはかっこよく着地するんじゃなくて、着地する直前に、このスリムをピョンと出します。ピョンって出します。ピョンって出して、で、スリム自身は着地してカタッとこう傾く。ちゃんとした着地の仕組みは設けてませんから帰ってこれないんですけども。で、ソラキューはピョンと押し出されると、そこで約2時間。市販の電池で動くロボットですからね。2時間の命で月の中をくるくるくるくるくるくるくるくる徘徊します。今そこにデモ機があります。実際にカメラも搭載されています。で、それの画像が別なユニットを経由して地球に送られてきます。日本はこれで4番目、成功すれば4番目の、月着陸船の国になるというふうに言われています。なんかインドが先に到着してちょっと残念なんですけどね。このソラキューに関しては前回アイスペースさんがチャレンジして月に激突してしまったんですけれども、あの中にも実は入ってました。はい、ロボットに関して説明します。我々、ロボットの足に当たる部分と目に当たる部分のソリューションを持っています。これをお客様の方に展開して、 何台いくらという形でビジネスをしているというのが実情になっています。まあ、それ以外にロボットに関しては大学さんとの共同研究が非常に多いです。ロボットの本体の中に AI を入れちゃおうじゃないかっていう、まあ、そういったことを考えて早稲田大学との共同研究をしたりだとか、FPGA という新しい基盤技術、これを使って自由にマイクロ基盤を書き換えられるような技術、まあ、そういったものを今休校大と研究したりだとかしています。いろいろコロナの問題も集結したので、我々のロボットソリューション、世界の方に進出させていきたいなというふうに思っています。それとこれはエッジコンピューティングですね。エッジコンピューティングというのはエッジ側、要は、サーバー側に行かないで、クライアントのその目の前のこのエッジの中だけで勝負するというものを、我々は定義しています。ですのでサーバーの方に行って AI 処理をするんではなくて、その手前の方で処理をするという、具体的に多分分かりづらい話だと思いますので、簡単な例で言いますと、飛行機会社、航空会社さんのワイングラスのひびの検査、音でこの、ワイングラスが大丈夫かということが分かる。それをサーバーだとかそんなものいかなくて、飛行機の中で何の通信環境もなくて、判定ができるという、これがエッジコンピューティングです。そういうことを今やろうとしています。これは日立製作所とセックと、もう一社と三社で、この、経産省ネドの、案件を、実際に、取り仕切っています。日立さんがアナログのこのチップを開発して、やる、ビジネスになりますけれども、我々もそれの周辺の技術で日立さんと一緒にビジネスを推進していこうというふうに考えております。はい。続きまして、モバイルネットワーク、インターネット関連ですね。今モバイルネットワークで言いますと、非接触 IC 搭載ソフトウェア等、いろいろインターネット技術を使った技術、まあ、こういったものが非常に盛んになってきております。我々今スマートコンストラクションに力を入れています。2024年にいろんな労働者の問題が出てきています。これはドライバーさんもそうですし、建設業界も同じです。でここを突破するために自動化する、機械で対応できるところは自動化するという動きが今非常に、建設機械、建機の、オートメーション化というところが非常に進んでいます。ここに我々の IoT 技術、これを、使わせて、もらっております。もともとドコモさん、ずっとドコモさんのビジネスをやってたんですけれども、ドコモさんのエンジニアがこう転職された先がちょうどこのスマートコンストラクションの親玉みたいな会社だったので、そこにしっかりと入り込ませていただきまして、非常に今我々の売り上げを上げている一つの要素となっています。ぜひスマートコンストラクション、ここは頭の中に入れておいていただければと思います。はい。時間がなくなってきますので、ミックスドリアリティということで、複合現実。これはまあ、メガネをかけると、いろんなものが見えてくるというところで、我々今、通信キャリアさん、もうドコモさんなんですけども、ドコモさんのメタバースと言われている世界のプラットフォームの開発をやってます。ドコモさんですので、B2C になります。B2C。お客さんは一般コンシューマー。まあ、これはドコモさんの、知財として我々が開発している。我々がやってるのは B2B、製造現場だとか教育現場だとか、まあそういったところで、ミックスドリアリティの、グラスをかけながら、情報共有だとか教育だとか操作だとか、そういったものをやるというものを、そろそろ実験から、リアルなビジネスの方に出てくるというようなフェーズになってきております。はい。先ほど簡単に申し上げましたけれども、うちの売上高比率、宇宙先端が 35%、社外基盤が 35%、モバイルネットワークとインターがそれぞれ半分ずつという、そういう売上構成になります。しっかりと国の基盤を支えるというところのこの社会基盤、こ これ非常に大事なシステムに私はなってきていると思います。ここをしっかりと支えながら、一方先端でロボットだとか宇宙だとか、まあ、そういったものもしっかりやれる、そういう会社であり続けたいなというふうに考えています。はい、我々 あのビジネスコンセプト QCD&I、研究開発を軸にしながらというところになっております。特にあの研究開発はここに書いてある通り IoT、AI、人工知能、ロボット、ここに特化しております。
これあの AI とかってあの最近あの AI は AI でもあの生成 AI ってあるじゃないですか。その生成 AI ってのはあんま関係ないんですか。
ありがとうございます。関係あります。どっぷりやってますですね、昨年の12月からこれもドコモさんからの研究委託でやりました。でもうすでに、チャット GPT というか GPT3.0、3.5、4.0、これに関する技術で実装はレディーです。もう準備 OK で、それを実際にどういうふうに実装するかという検討段階になってます。でそれとは別に、まあ、これはあの社会的にいろんな問題があるので、それを、しっかりと見届けなきゃいけないというところも実はドコモさんとは話をしてるんですけれども、それとは別に社内のシステムではこういったものの生成 AI 系で非常にいろいろ有益なシステムの開発をやり始めております。まあ、あのこれからなんですけれども、私あの来年の事業方針を作り始めなきゃいけないんですけれども、この生成 AI にと壁打ちしようかなと。壁打ち、僕のこの業務方針に対してどう思うんだという。でそれに対して生成 AI があの多分意見を言ってくると思うんで、どこまであいつの意見を入れるかっていうのは俺の裁量にかかってきますんで、あんまりあの、突拍子もないことを書いてしまうと、うちの取締役で書いてすぐにバレちゃいますからね。これお前が考えたんじゃねえだろっていう。あの、そういうような、もうすでにこの生成 AI は使わなきゃダメです。あの、いろんな問題があるんで、それを躊躇していると、それは依然、あの、必ず解決します。その解決した段階で、成果がゼロだったら、もうその段階でダメ。なので、レディ、我々はもうすでに技術的な問題は大体クリアしています。チャット GPT の 4.0 なんか素晴らしいですよ。特に画像生成なんてのはもう素晴らしい。我々あの先日、社内のハッカソンで、社員全体から、提案合戦がありました。実は僕も提案したんですよ。僕も提案して、全部で36提案出てきて、で次に24提案のふるいにかかって、ここまで僕の提案が残ってた。で最後7提案のファイナリストのところに僕の提案は入んなかった。そういうあの忖度をしない会社で、あの非常に7つの提案がめちゃめちゃ面白い。これをどう事業化していくかというのを今まさに検討し始めているというところです。あのもう実際問題、省庁の方からは生成 AI に関するコンサルティング契約を結んだりだとか話は聞いてますので、実際、先ほど申し上げた生成 AI 系と、それと、スマートコンストラクション、これに関しては、次、おそらくいくつかお話ができるようになってくると思います。はい、プロフェッショナル化の推進ということで、品質は文化であり品質こそ競争力の源泉であるということ、これあの未だかつてセックは中途採用していません。実際一人中途採用したんですけれども、ほぼほぼ中途採用せずに新卒採用のみです。で、新卒採用にこだわって、6ヶ月間の集合教育をします。皆さんご存知ないかもしれませんけれども、アセンブラという機械語の本当にベーシックなところで、機械語を学んだからどうなんだっていう、我々の業務には全く関係ないんですけれども、コンピューターの仕組み、原理原則が理解できます。そのための6ヶ月間、この6ヶ月間で、しっかりと文書、報告の文書の内容、まあ、そこまで含めてしっかりと教育をします。まあ、そういったものを卒業した人間がリアルタイムソフトウェアを開発できるというふうに思ってください。実は来年の新入社員教育から生成 AI、これを入れます。はい、チャレンジするフード、チャンスは蓄積できない。セックの名言なんですけれども、ヨーコをやるときも、ハヤブサやるときも、まあ、いろんなことをやるときも、チャンスがあればもうこれ蓄積できないんでやるしかない。 リスクはあるんだけど、それはもう飛び込んでやっていこうじゃないかということで、イノベーションの源泉、イノベーションは成長の源泉、ネバーギブアップの精神ということになります。我々は派遣業務の資格を持ってません。エンジニアを10人連れてきてくださいという、そういうビジネスはやってません。ですので一括の受託開発のみですので、お客さんのリスクは我々のリスクとして応分に負わせてもらっています。ですのでトラブルが起こる時もありますけれども、だけどそれを最後までしっかりとやり通す、これがセックの真骨頂であり、セックが採用されている一つの要素だというふうに考えています。今年上期順調です。順調に推移してまして、第一クォーターの成績が出ました。機関投資家の方から言わせると、ちょっと石橋を叩いても渡らないセックスさんにしては、もう少し数字を上げてもいいんじゃないのっていうふうには言われています。まあ、そこら辺はしっかりと世の中の状況を見た上で回答を進めていこうと思っています。配当成功に関しては基本的には 40% 成功、40% 配当成功 40% を維持しながら、昨年は69円でしたので、今のところの計算でいきますと71円という形になっております。はい、最後、ソフトウェアが主役の時代です。とにかくもうハードウェアというよりはソフトウェアなんですよ。衛星も実は衛星も、役目が終わった衛星はソフトウェアを入れ替えると別なミッションが実はできるんです。なのでもうソフトウェアが主役の時代はもう間違いない。で、そういった意味では、個人企業国の競争力はソフトウェアで決まる時代であるということで、垂直統合型から水平協調型へ、垂直統合で一社で何でもやりますよ、何でもできますよって、もう時代はおしまいです。おしまいです。水平協調型でハードをやってる部隊、ソフトウェアをやってるもの、センサーをやってる人たちがみんなで協調しながらやっていく時代になってくると思います。そういったプロジェクトがこれから、JAXA 関係でいくつか出てきます。ぜひ今年度中の、我々 の, あのリリースを、注目しておいてもらいたいと思います。エッジコンピューターからクラウドまでワンストップで DX、 もう末端のコンピューターからクラウド、最近流行りの AWS、 これもちゃんとエンジニアが育っています。まあ、そこができるということと、宇宙複合現実ロボットで人類の夢を叶えると、とにかくソフトウェアで主役であるということで、若いエンジニアが一生懸命頑張っています。彼らがいろんなことを私の方に提案してきます。そういったものを一つの夢が実現できるような、そういう会社として導いていきたいと思います。以上で、セック桜井の、お話を終わらせていただきます。
ここまではセック IR プレゼン、証券コード3741、東証プライム市場上場、株式会社セック代表取締役社長桜井慎太郎さんにお話を伺いました。大きな拍手でお送りください。セック IR セミナー、この番組は証券コード3741、東証プライム市場上場、セックの IR 活動の一環としてお送りしました。